従えて分身としてね、で全ての表現が生まれてるっていうね。だから同じ神の神様の別名なんだよね、みんなね。
現れ方の、
そうね、どういう働きを今捉えて、ね、名前にするかだけなんですよね。だから宇宙全体を、ね、絶対統一している名前がアマテラスオミカミですね。だからアマテラスオミカミっていう名前が出たときは他の神は全部消えてしまう。だから元々アブナの方は一つの神様だけなんです。
人間がいろいろ考えて何かをしようと思うこと自体はいいことなんでしょう。
悪いね、でもお任せでね、自然に湧いてくるっていうのね、
自然に湧いてくる
のは別にね、いいんですよね。
人間が確立っていろんな意図的に生きるっていうことはある意味では傲慢というか、
そうね、限定してしまうという、はい、ちょっとずれが出てくるね。
瞬間、その瞬間からもうずれ始めない、
はい、だから思いを出すよりはまず感謝でね、一つにつながる方がいいよね。つながったらね、
それ人間のこういう肉体とこの頭脳を持ったがゆえに始まった問題、動物の中にはまだそういう問題はいない、ずれるという自然摂理からずれる。
いや別に人間だけじゃないですよね、
動物でも
ね、やっぱりずれはあるんですよね。
植物がより近い。
いやだからあの神様の最高表現と比較したらね、どれだけそれが具体化して、ね、出てきているかが大事なんですね。でその出方が、ね、人間よりは動物が少ないよね、植物はもっと少ないよね、鉱物はもっと少ないよね。
ちょっと人間が想像して何かを作り出しているっていうことは結果的にはどんどんどんどん離れてる、本来のありようから離れてることを生み出してるっていうこと。
ね、だ患者を忘れるとね、過去にとらわれて過去の残像を追いかけるんでね、過去の繰り返しが多いんですよね。新しいものを受け損なってるっていうね、マイナス面が増えるわけだよね。患者があると新しいね、最高表現をどんどん受けていけるから、いいものがどんどん具体化して出てくるわけですよね。
あのかつてアトランティスだとかヌーとかっていうああいう文明が存在したということはそれを極めてって滅ぼざるを得ないバランスにいっちゃって場が変わってまた同じことを繰り返しているような。
そうね、だからあれはまあ一つのね、神様の心をこの表す過程でね、ちょうど絵を描くような感じでね、書こうとしていて落書きになったんですよね、最後にね。だからもう一回書き直そうかっていうような感じですよね。もう一回全部ね消して書き直すっていうのは大変なんでね、いっぺんに全部書くとね、紙を書いた方がいいですよね。だから感謝で神様の御心を受けてね、それを具体化すれば一番ね、最高理想は現実化するんですけど、やはり感謝忘れてね、神様の御心を無視して自分勝手に動き出すと、だから過去の繰り返しになるんですよね。今現実なるものは最高表現がないわけよね。やっぱり心に消えたものが現実化しているんで、ね、特にその過去をね、心を捉えると同じことを心に、ね、繰り返し取り込んで、それを現実化していくわけよね。だから歴史が繰り返されるっていうのでもね、現実の過去をつかみすぎるとね、似たようなものを繰り返すことになるんで、だから過去はもう相手にせんと、神様の心だけをね、しっかり捉えようとする方がね、疑問がどんどんね、現実化して現れてきますよね。
ありようとしたと感謝をしながら、今ある役割、職業とか社会の仕組みがありますよね。それはそこの中でついた感謝の業を続けるということで、
そうね、だから感謝をね、する中でね、いらんものは消して、いいものをどんどんね、表してくださるわけでね。だからそのね、マイナスとプラスの置き換えがね、神様が一番よく分かっているわけでね。 だから神様の助けを受けてきてもらう方が早くね、良くなるわけですね。だから神様の助けを大きく受ける意味でありがとうございますって唱えるのがいいですね。
ある意味では妄想なんから浮かぶ欲望だとか、その本質から来るものという区別がつかない状況がありますよね。その時はその念ずることによって、それはそちらの本質の方向に、
ね、そうですね、ありがとうございますってね、一言を声を加えることになってね、神様の方からね、その分けてくださらにね、これがね、プラスの必要なものね、これはマイナスといらないものっていうね、でマイナスを消してプラスの理解で、ね、だから迷うときは特にそうだよね。ね、感謝するだけの方がいいですよね。
生まれてくる時点でそれぞれ顔、姿、形、変わって違うように、現世的に果たす役割っていうのはそれなりの違いを持ってない
っていう。そうですね、もう全てがそうですね。同じもんなん一つじゃないんですよね。また二度とね、同じこと絶対繰り返さないというのはね、こういう鉄則ですよね。
あと、京都より
こうい
う柳井さんをはじめ、皆さんも含めて、こういう縁をこの場で共有するということは、この一日二日の間でしか再現できないわけですよね。そしてやはりこれも、そういう、まさに触れ合ってまた、散らばっていくという、なんかそこのつながりっていうのはあるんでしょうか。
ね、このね、つながりっていう、ね、過去の縁でっていう見方とね、新しいね、神様の新縁でっていうのとね、二通りあるんですね。で、本当は新しい神様の新縁でね、必要なものがすっとね、助け合いがすっと出てくるんですね。その方が本当に力発揮していくわけですね。だから過去世の縁でっていうよりはね、その新しい縁の方がいいんですね。
もし過去の縁でここにあったとしても、これは新たに共に作り出した新しい縁をスタートしたという意識の方が
いいんですね。だからいいものがどんどんね、降りてくるわけですね。過去の方は腐れの方が多いですから。それでやっぱりね、過去の自分よりは今の自分の方が立派になってるはずなんで ね、過去をどんだけね、言い方をしても大したないんですよ ね、いろんな意味で今の自分の方が進歩してるんですよね。
生きてる中では昨日よりは今日の方が本来は進歩 してる、
はい、だからマイナスを積み重ねたように見えてもね、マイナスの体験することによってね、心の幅が広がったりね、いろいろな意味でね、進歩してるんですね。
欲ってありますね。これは人間だけじゃなくて、生きてる人にとっての生殖っていうのは食欲もありますね。特に人間の場合には物欲っていうのが一番大変なことを考えていると思います。このいわゆる欲っていうのは人間しか持ってないものを自分で出てくるでしょ、抑えようと思っている。これは説も含めて、これはその本当に自分で理性で抑えていいものか抑えなくていいの。
だからその欲っていうね、感じがね、この谷にかける心って書いてあるね。谷っていうのは宇宙の絶対心、国心っていうんですよね。絶対心の心の欠けてる状態っていうね。だから絶対心の心で一つになってると満ち足りてるわけでしょ。ね、求める心は全然ないわけね。満ち足りてありがたいばっかりし、満ち足る心になりきれるわけね。だからよくっていうときはね、やっぱり神様と離れてしまってね、せっかく与えられた無限の無限の幸せでもね、受け取ってないという状態のね、不足の心なんですね。だからそれはね、感謝することによって神様の心で一つになればね、もう全てが与えられているっていうね、そういう心になれば欲が自然に消えたってね。 でも本当はね、食欲も必要ないでしょ、本当はね。必要なものはね、ちゃんと生かすために与えてくださるから、大変もんとしてね。全部必要なものなのにね、わざわざ求めることが起こす必要ないのよ、本当にね。ね、神さんの方が必要なものを全て与え続けてくださるわけで、ね、それを感謝で受け続けている限りは ね、わざわざ求めてね、欲のことを起こす必要ないんでね。
食
事のあり方っていうのは先生どうですかね。ね、だからお腹が空いた時にね、ありがとうございますって言っていただけばいいんでしょ。もう自然にね、目の前食べ物がね、出てくるはずなんですよ。ね、感謝さえしていたらね。だから時間で何時に食べるなんていうことはないんですし、ね、お腹空いてなかったら無理に食べるでもいいでしょうしね。またあれ食べたいこれ食べたいと思わなくてもね、本当は感謝さえしていたら必要なものが自然に食卓に上るはずなのね。
あの栄養バランスっていうでしょ。そのバランスのことも自分の体で感じたものを食べた
り。そうね。だから人間の体っていうね、体っていうよりあの神様の命の働きの方がね、ものすごい働いてなんでね。だからビタミンが高くてもビタミン体から作り出してくれてね。だから何食べても大丈夫なのよ。人間だけでしょ、あれこれ言うのはね。ね、他の生物ってみんな偏ってますよ。ね、偏っててもね、ちゃんと生かされてるんですよ。ね、人間がやっぱりね、あんまりおかしいね、考え方をしすぎてると思いますね。極端に言ったらね、空気だけでいけるんかもしれないですね。ね、水だけでも大丈夫かもしれないですね。だからもともとは本当は物質が原初だと思うんです。神様がね、この世をね、物質から生み出してくれてるんですよね。一瞬一瞬物質が原初がね、移り変わってるだけなんですよね。神様の命の、ね、光の波動がね、この世の物質波動になって現れて、ね、それをね、五感六感の感覚でそういうふうにね、ものとして認めてるわけですね。本当は波の、ね、変化だけなんですね。
今ちょっと目の前にある自分のいろんな欲に対する対応の仕方というのと、あと集団というか社会というか、あの先生がおっしゃった平和運動とか、そういう社会との関わりというか、社会全体をどういう視点でその人類というか集団を捉えるということが理想というかありようとしては必要なんでしょうか。
大事なのはもう自分を変えることだけでしょうね。
自分を変える。
だから自分の心をプラスにプラスに置き換えるだけで、
ね、
周りの環境、世界が全部プラスに置き換わっていく、ね。
自然におのずと自分の役割がその中で降りてきて、必要なことをやらせてもらうという、
はい、
そういう流れ。ね、
だから自分の心をプラスに、ね、大きいプラスに変えてもらうのは神様に心を向ければいいだけですね。神様の方からプラスを受け入れて、ね、で心を受け入れたものが自然に、ね、法則的に、ね、物質化して具体化するわけですね。
その器なりあの役割がその場によって時間とその場で広がってそれなりの形に変わっていくという、はい。
考えていくことで、その中から湧いてくることがあるんですよ。 しいアイデアでもないんですけど、ちょっとなんか感じというか共有してることがあるんですね。これは自分で錯覚じゃないかと思うんです。それもやっぱ教えなんですかね。自分の中のなんていうかな、あの潜在能力だと出したのか、それとも本間の教授なのかというよくわからないことがあるんですけど。
ね、あのやっぱり自分のね心を集中したところからね、いろんなもの感じるわけですね、
はい、
で自分の心の波に合ったものからね、そのインスピレーションなりに感じできるわけですね。だからその時の自分のねその心境の高さね、でその心の向け方によって全部受け方も感じ方が違うんですよね。
でもその考えてみると、そのまあ呼吸されたというと何かどうかですね、神様のそのなんか知恵袋みたいな棚があってですね、そこからすぐ出てくるものなのか、それとも全くその一人一人役目が違うもんですけども、なんかその辺となんか あったものがこう来るのか、だから新しいものが出てくるのかよくわからない。
根本は神様のね最高表現がね頂点にあってね、そこから無限無限の段階のね波の変化が常にあるわけよね。そして今の自分の心境に応じたところのね波の波長のあるところからね感じるわけよね。だから感謝を無限に深くねして、それで高い次元へね心を向けたら、いいものがたくさん感じますね。それでもね波を合わすっていうのは一点集中ですよね。精神集中によってピタッと波を合わせていくわけよね。波の合わせ方がね、中途半端だとぼやっとしてくる。だから一つのことにね、集中して打ち込んでいるときの方が波が合うんでね、具体化した姿でやインスピレーション受けやすいんだよね。だからその時のね、心境によってね、その種類がいろいろ分かれるわけですね。だからインスピレーションの源が無限の無限の段階であるんです。一応ね、生まれてくる時にも決まってるもんね、あらかじめはね。大体第1、第2、第3の寿命ぐらいね、3段階ぐらい決まってて、ね、必要だったらね、最後まで行くね。ね、だからその第3の寿命終わってからでもね、何か大きい使命があったらなんかまた長引くわけでね、寿命は伸びるんですけど、ね、これもみんなね、やっぱり魂を、ね、いっぱい磨くために、ね、一番いい方法をね、取らされるわけよね。だから早く亡くなってあの家行った方がね、早く立派になれるんだったら早く生き上げてしまう。ね、この世で長い、ね、寿命をね、生きた方がいいんだったらそうしてくれるし、ね。それでも第三までですよね。一応決めた通りになっていくからね。で、その第三以上に伸びるときはもう特別なね、大きい悲鳴のある時だけね、その時だけちょっと伸ばしてもらったりするね。
そういう役割だとか、そういうことが青年というスタート 3次元的なスタートの時空間が決まってますよね、宿命という。それであとかなりその両親と持ってきてるボディで、そういうものがある程度は押し量ることは可能、
そうですね、
そういう情報として、
はい、あるんですね、はい、一応決められた範囲のね、うん、移り変わりのね、そういう姿ってね、もう一応決まってるんですね。一応決まっててね、大きい力が変わったらガラッと変わるんです。修正が効くんですよ。 から運命というのはもうね、一応ね、自分が選んでね、決めてきて一応こうするっていうストーリーは決まってるんですけど、でも自分の心境はね、大きいからって変化したりね、上から大きくしたりとかあった時はね、もう全然別個の運命が生まれるんですね、うん、そこに本当の人の自由もあるはずだよね。いろんな、ね、予知的に人の運命ね、見る人がいますけど、ね、お祈りし始めると、予知が当たらなくなったんです。運命はコロコロ変わっていくの、いいように、いいように。何年先に病気になるって予知されてもね、全然当たらなくなる。だから手相なんかもそうですね、前の世の、ね、生き方の傾向が手相に出るわけですね。ね、惰性が続いてるわけじゃね、新しいね、何かを加えなかったら惰性がずっと続くわけですね。そうすると手相もちょっと当たる可能性があるわけじゃ、ね、でも全く新しい生き方がね、そこに変わった時はね、惰性を超えますからね、そしたら手相は全然、ね、当たらなくなるし、手相も変化してるんですね。だから新しい生き方を加えるのやったら感謝ですよね。ありがとうございます。感謝するほどね、新しい自分がどんどん力を、ね、発揮していくんですね。だから運命は絶対ね、予知通りにはならなくなる。小さい捉え方だとそうなりますよね。でも本当の自分はね、無限の自由があってね、無限の力を自在に震えて、ね、この世の生き方をね、何倍にもね、ね、法律の生き方にもできるし、何万倍にもね、内容の濃いものにできるわけよね。それはもうどれだけね、神様最高表現をこの現実にね、下ろしていくかですよね。
可能性も無限大です。
あるんですよね。だからこの今日の一日がね、普通の人の一生以上の価値のある一日もあるんですよね。だから普通の人はもう一生かかってね、それでしょ、100年以降ね、生きてもね、どれだけそのね、プラスのいいものを味わったかっていうね、いうふうに考えたらあまりないですよね。だらだらつまらんものをちょっと心取り入れたぐらいだよ、ね、でもね、お祈りを深めてね、無限にね、素晴らしいものいっぱい感じられる人はね、この一日でね、それ以上のものを味わってきたのですよ、ね、だからこの世生まれてくるのもね、神様の御心をね、現実化してこの世でね、楽しむためなんですよ、実はね。ある意味ではね、そういう表現を楽しむような感じなんですよね。だからたくさんのね、らしいものをいっぱい味わって楽しめる方がいいわけでね、密度が濃くなるわけでね。
究極的にはやっぱり 生きてて楽しいこと幸せだと思う、それを瞬間瞬間味わうということの繰り返し
が、そうね、はい、だから神様の、ね、願いがそうですね、人が、ね、神様の与えてくるプレゼント全部を、ね、受けて、ね、味わってるんですよね。だからいつも無限無限の幸せいっぱいっていうのをね、味わい続けてほしいだけどね。
ここには難しい哲学だとか倫理だとかそういうものは何も必要なくて、ただ瞬間
そうね、ただ受けるだけがいいですね。受けてね、それを味わう楽しむだけがいいんですよね。人間のね、心の働きと、思う働きと感情の働きと全然ね、異質の正反対の働きなんですね。思うことは一つしか思えないでしょ。思い通りになってもね、一つの言葉に叶うだけなんですね。でも感謝っていうのは無限に広がるんですね。障害が消えてしまうわけね。全部見えていくんですね。だから感謝に生きるほど、ね、視野が広くなって、ね、光り輝いた世界がね、心にスーッと全部入っていくんだね。
いろんなものの見方とか考え方の癖っていうのを外すためには、感謝をすることで、そうですね、その時間をとにかく締めないようにそれを、
はい、それがいいですね、
外すというか、はい、ということを続けるっていうことですね。
だから感謝だけを積極的にね、していけば思いが消されていくのね。そして思わなくなる。感謝忘れるとどうしてもね、感謝の怒りのね、心の波が思いに変化してしまうのね、古いものにね。でまず根本はね、自分の心が環境に移るんです。ね、それで自分の心さえ変えたら環境も変わるんですね。それは自分の心の波に合うものだけを引き寄せるんです、ね、波の合わないものは近寄れないんです。 だからちょっと我の強いね思いが出てきたとするでしょ。それで周りが我の強い姿がいっぱい映るんですね。で我と我がぶつかり合う姿になるんですね。でも我の心で我は消せないんですよね。ちょうど煙でね、なんぼ煙を払ってもね、煙消えないんですね。だから別の心を持ってこないんだからね。光の心、会社の心をね。そしたら煙が消えるんですね。我の思いが全部消えてしまうんですね。そうすると、ね、光の心が、ね、大きくそこに出てくると、ね、周りが、ね、光輝いた姿に変化するんですね。だから根本は自分の心だけなんですね。ね、心に何があるかだけなんですね。神様の光がいっぱいになっているからね、それとも我の心でいっぱいかというわけね。我の心があるときは神様の光を、ね、受けなかったというね、それだけなんですね。だから我の心は闇の心ですよね。光を受けなかったというね、受け入れなかったというだけなんですね。だから感謝して神様の光を受けたらね、明るいね、喜びの幸せいっぱい心になれるわけね。そしたら周りは極楽世界の姿を作ってくれるんですね。
すぐには
だけど
ならない。
なるんです、すぐになるんです
すぐにな
る。すぐになる。闇の心はね、光持ってきたらちょっと消えるでしょ。瞬間に消えていくのね、本当はね。だからもう感謝を一心にね、繰り返したらすぐに明るくなる。だから光の方が強いんですよ、闇よりね。だからどんな我の、ね、思いもね、感謝しだしたら消えてしまう。
まあ、言うだろうか。
まあ、言う。
言うな。
だからありがとうございますってね、唱えながらでもね、周りの闇を気にしてるっていうのがあるでしょ。ね、まだ闇を掴んでるわけでしょ。ね、彼だけを認めるのがいいんですよね。神様っていうね、無限の無限のね、大光源の中心に自分が置かれてるんだっていうね、これでありがとうございますと唱えたら、光ばっかりじゃないですか。ね、だから闇を探す方が難しいっていう。だから人間のね、心の闇っていうのはね、目を閉じてるかね、いかに背を向けてるかなんです、ね、本当の闇っていうのは大切だよ、本当に本当はもう光だけの中に置かれてる、目を閉じて暗い暗いって言ってるか ね、光源に背を向けて ね、大したことないって言ってるんですよ。まず言霊的にはアーがね、光とか光源ですよね。でその神様の働きが常に螺旋状にね、宇宙のすべてを生み出すんだよね。これ B が、ね、螺旋状に、ね、無限に進展するというね、意味を、ね、示してるんですね。でガーがね、輝きに輝くっていうね、無限無限に輝くっていう意味でね、ダブルでね、カーがダブってガーになるんだ。 で、等でね、もう全ての時間空間に全部にっていうんですね。アマテラスっていうのをよく似てるんですけど、だから無限に輝く姿をね、ありがとうとかアマテラスっていうのをね、捉えるんですね。だから英語の三十ではね、人に感謝するっていうだけでは小さいですね。で感じでね、何がありありがたしって言ってもね、捉え方があまりにも小さすぎるんですね。またありがたしっていう意味でね、ね、神仏の働きがなかったら何事も存在できないんだというのもまだね、浅いんですね、捉え方ね。だから無限無限に抱えてるっていうところまでね、心を入れていかないとね、本当の神様の働き捉えどころないんですね。それも例えばアマテラスっていうとね、神道の人には受け入れやすいんですけど、仏教の人やね、他の宗派では受け入れがたいですね。また宗教的な言葉だとね、科学者なんか芸術家なんか受け入れないよ ね。だから誰でも受け入れられてね、最高の、ね、助けを受けられる言葉っていうのはありがとうっていうね、ありがとうございますっていうね、究極の神なりないと、ね、難しいですね。ありがとうございますは、ね、誰でも唱えられるんですよ。ね、どんな唱え方をしてもいわゆるね、ね、小さい助けっていうない人はね、小さい助けを受けて、大きい助けっていう人は大きい助けを受けるね。もう自由自在なんですね。で、その助けはもうね、全体から来る。特定の場所からじゃないよね。必要だからどこからでもね、全体から常に、ね、助けを降りてくるんです
。全知全能の神があるならば、マイナスのですね、神が来るんですか。
表現がね、だから神様の表現はね、絶対をね、プラスとマイナスに分けるでしょ。だからプラスの無限大、無限大ね、プラス無限大とマイナスの無限大に両極に分かれるわけね。それをね、螺旋状に組み合わせるわけね。それでその表現がね、マイナス無限大からプラス無限大までね、無限の無限の段階の表現がそこに生まれるの、ね、表現としてはね、ゼロからね、プラス無限大までの表現もね、素晴らしいですけど、やっぱりちょっと浅いんですよね。マイナス無限大からね、ゼロまでの表現もありね、ゼロからプラス無限大までもありっていう方がいいのよね。そう、だからその光だけの表現ではね、本当の光のありがたさがなくなるんですよ。慣れてしまってね、当たり前になるね。闇があるから光浮かび上がるのね。だからマイナス無限大と闇の極からね、そのゼロまでの間にね、この今日の光があるわけだね。闇がどんどん薄らいでいくわけでしょ。そこに見えない今日の光がね、どんどん大きくなって存在するわけでしょ。でゼロからはプラスの、ね、実の光がどんどん無限に大きくなるね。だから本当はね、実のね、プラス無限大の光をね、味わうのが目的なんですけどね、それどこから味わうかっていうのがね、ゼロからだとまだ浅いんでね、マイナスの極からの方がね、無限の無限の価値が生まれる、ね、だから表現としてね、最高のものを味わうためにね、必ずマイナスの極を限定にするんです、ね、だからあの八百万の神様っていう意味がね、あの幾通りもね、解釈があるんですよね。だからアマテラスオミ神様の分身としてのね、八百万の神様っていう時は形あるものを生み出すね、すべての奥に働く神通自体のプラスが働くんですね。だから普通この世とかね、幽界とか霊界とか神界っていうね、これ全部ね、形ある世界ね、物質のある世界、 ね、物には肉体があり、ね、有体があり、霊体が、身体がある、これ全部物質がある世界ですね。だからその奥に働くのがね、八百万の神通時代の神様なんですね、本当の意味のね。だから神界にいている神様は八百万の神様じゃないんですよ。神界の姿は、ね、八百万の神様によって生み出された結果なんですね。だから全ての世界がそうなんですね。ところがね、神界や霊界から見るとこのように対してはね、やっぱり次元が高いんで、神通時代にこのように働きかけできるわけね。うん、だから神界の神様も、やはり夜の神様にこのような人は思うわけ。ね、でも本当の夜の神様じゃないのね。ただそういうね、似たような関係がいっぱいあるわけですね。いや、違うんです。みんなにあるんです。全てにあるんです。全てにあるんです。
空という世界と無という世界、どういうふうに理解
するか。ね、仏教の空はね、無限無限のプラスの、ね、根源なんですよね。絶対なんですね、本当はね。だから無とは違う、何もないんじゃないんですよね。だから空を無と一緒にすると大きな間違いですね。般若心経のね、あの解釈がね、本当はいろんな解釈があるけど難しいですね。だから光源をしっかり見つめてね、ちょうど太陽を、ね、太陽を、本当の太陽を見つめて、それがね、どんどんどんどん光が来てね、地球だ、地球の体験に入って光体生まれますよね。で、その太陽という光体が、ね、仏教でいうね、空足是色の色なんです。ね、で空の方が本体の太陽なんです。ね、だから光源をしっかり見つめないだからね、深い音色を通して、ね。その時、色即で空、空即で色のね、光源と光体が一つになるわけね。で、光体としてね、無限無限の輝きを捉えたらね、一切の闇はないっていうね。だから、漢字財菩薩、行人、般若、波羅蜜多利、正見、言語、開空、同一再生ね。正見、言語、開空っていうのも、すべてが光体に見えるわけね。それで、一切の不薬を落とすっていうね。だから漢字財菩薩っていうのはね、命の本当の自分ですよね。その自分が深いお祈りをしないということですね。行人っていうのは深く、行ずる深く祈るっていうね。に般若波羅蜜多利っていうね。般若波羅蜜多利っていうのが感謝のお祈りですね。無限に抱えているっていうお祈りですね。だから無限の輝きがいっぱいというふうにね。感謝のお祈りをするとね、もうすべてがね、大光体に見えるわけね、無限無限に輝いた光体に見えるわけね。そしたら般若心経の本当の意味が分かるわけね。だから現実に見てるね、いろんな姿を全部ね、ないないづくして否定しますでしょ。ね、プラスやマイナスや言うてるのに、ね、全部本当はね、光体を見つめた時は消えてないんですよね。だから空は無限の無限のね、プラス。そういうふうに捉えるのがいいですよね。無は何もないっていうみたいですね。